ゆかすたポッドキャストへようこそ。このポッドキャストでは私大石ゆかとクリエイティブアシスタントのさひろさんとななさんと気になるテックニュースや動画制作の裏舞台などをおしゃべりします。今週のエピソードはゆかとさひろが今週気になったテックニュースについていろいろおしゃべりします。ゆかです。今週1週間以内にあったいいことはですね、なんとこのゆかすたポッドキャスト記念すべき第30回目なんですけれども。今日、もうニュースレター送ったんですけど、ニュースレターも30回目でした。
あ、すごーい。
おー。ということで、30、30で並んだんですが、まあ、ゆかすたポッドキャストは一応週1で更新してるので、余裕で超えていくとは思いますが、はい、まあ、両方ともなんか気づいたら30回できていたので、ちょっと嬉しかったです。
すごい。気づいたら30回ですね。あっという間です ね、本当に。
あっという間ですね。はい、でも、週1でやったらね、1年で50回で、2年で100回いきますからね。
あ、そっか、おー、すごい。
ちょっとじゃあ、とりあえず、一旦は50回を目指してね、
はい、
これからも頑張っていきたいと思います。
はい。はい。さひろです。今週あったいいこと。なんですが、まさに今日ですね、私ちょっと今日実は見えるか見えますか、
あ、なんかテキサスって書いてある。
はい、メジャーリーグのね、ダラスのチームの、テキサスレンジャースがですね、プレーオフに正式に、進むことになりました。イエーイ、
おめでとうございます。はい。
でね、私あんまり野球ちょっとフォローしきれてないんですけど、これ実は私がね、ダラスに来てすぐに買ったジャージなんですが、実はダルビッシュ選手のね、ジャージでして、はい、まだその当時ダルさんはダラスにいたんですね。ちょっと今年一回も着る機会なかったし、次のね、オリオールズ戦だったかな、で負けちゃうともう来週この回ではもう着れなくなっちゃうので、ちょっと急いで、出してまいりました。はい。ということで
今日ゆかすたポッドキャストで宣伝みたいな、
はい、お披露目しておきます。
お披露目、
はい。
はい。じゃあ来週も着れることを祈って。
はい。頑張ってください。
はい。ありがとうございます。ということで、今週もいろいろとテクニュースがございます。まず最初はですね、ちょっと先週に引き続き、メタ系のニュースを紹介したいんですけど、ニュースというか、まあ、これ他のポッドキャストで、レックス・フリードマンっていう結構有名なポッドキャスターなのかな、うん、ジャーナリストのポッドキャストにマーク・ザッカーバーグがゲストとして先週かな、多分メタコネクトに合わせてインタビューみたいな感じで出演してたんですけど、この動画がめちゃめちゃすごくてですね、二人ともクエストプロを かぶって、うんうん、メタバースの中でインタビューするみたいな感じなんですけど、そのなんか、フォトリアリスティックな 3D アバターで、本当に、めっちゃ本人っぽいっていうか、まあ、レックス・フリードマンさん知らないけど、なんかお互い、一人ずつ多分ちょっとね、なんか 3D スキャンみたいなのをして、なんか特別に作ったアバターみたいな感じらしいんですけど、クエストプロだと、アイトラッキングとか、こう中が、うん、中のセンサーもあるから、なんかそれによって、こう、目の動きとか、なんかちょっとした表情とか、なんだろう、ちょっとしたその、顔の癖とかあるじゃないですか、人間。なんかちょっとこっち側に寄ってるとか、はい、うん、ちょっと口角の上がり方が左右対称じゃないとか、うん、なんかそういうのも全部忠実に再現されているみたいな感じで、これすごいですよね。
はい、これはすごいです。いや、最初なんか、ね、サムネ見たときに、あれ本物かな、うん、アバターかな、ちょっとマーク・ザッカーバーグだとちょっとわかんないな、みたいな感じ。そうそうそう。
ちょっとアバターっぽいんだよね。
そうそう、もともとが。なんかすごく本人が目の前にいるみたいな感じっていうふうに言ってたと思うんですけど、うんうん、多分実質多分オースティンとサンフランシスコとかそういう距離感だと思うんですけど、
うん、
いやーすごいですね。
ね、
はい、
そんな距離感なのに、なんか実際にそのメタバースの中にいるときにちょっとこう近づくっていうか、 相手の顔に近づくとなんか、おおーみたいな、なんかちょっと近い近い近いみたいな感じの感覚になるっていう、
うん、
すごい面白いですね。
はい、
ね、でもなんかあのいつだっけ、なんか3年前ぐらいになんかザッカーバーグのメタバース頑張りますみたいな感じのなんかエッフェル塔と一緒になんかセルフィー撮ってるみたいな画像あったじゃないですか。なんかしょぼすぎて炎上したやつ。
はい、ありました。
あそこからこれここに行くまですごくないですか。
すごい
スピード感が。
これやってみたいなって思いました。
ね、やってみたい。
はい、
ちょっとこれは多分特別ななんかリサーチ中のものをなんかソフトウェア使ってるっぽいので、あの全員が使えるわけではないと思うんですけど、クエストプロがあっても、はい、
うんうん、
でもね、もうすでにこれができるっていうことはまたこう一般の人も使えるアプリとして出たりするかもしれないので、うんうん、いやーなんかすごい勢いで進んでますね、はい、こっちの領域も。
はい、
あともう一つメタコネクトからのフォローアップというか続報でですね、先週も話したと思うんですけど、エミューっていう画像生成系の AI をステッカーを作るために使えるみたいなのがあって、うん、Facebook メッセンジャーとか、Instagram でも多分できるんですけど、存在しないステッカーをこう自分でテキストで入れるとなんかそれっぽいやつができるみたいなものなんですが、まあ、やっぱりこういうのって自由にできすぎちゃうとみんなアビューズするっていうかあの悪用じゃないけど、なんかどれぐらいどこまでいけんのかみたいなのみんなテストしますよね、きっと。
うん、そうですね。
ね、はい、まあ、それによって意外になんかあんまりこう禁止ワードとかが十分になっていないみたいな、
うん、そうですね、
感じで結構変なステッカーを作ることができてしまったみたいな感じですね。
はい、日本でもできるんですか？
日本ではできないんじゃないかな。でもどうやって私の、あ、今そうカメラで使ってんだ、 iPhone iPhone どこって思ったら iPhone カメラで使ってたんだけど、インスタには出てましたね、ステッカーボタン。だけど、まあ一応多分居住地アメリカにしてると思うんですけど、
うんうんうん、
多分ね、居住地を変えれば使えると思います。
あ、なるほど。うんうんうん、
あと英語しか使えないけど、
うんうん、
多分、
ね、
あの、ロケーションではやってないんじゃないかなと思うので。
うんうん、はい。
はい、
なんかさっきちょっといくつか作ってみたんですけど、すごいなんか絵のタッチがどうしてもアメリカンっていう、
あ、
なんとなくなんか日本の可愛いタッチがどうもないので ね、ちょっとその辺は、まあ、プロンプトでなんか言えばいいのかもしれないんですけど、
確かにプロンプトでちょっとなんか可愛いジャパニーズみたいなとかやったりするのかな。 あとちょっと気になったのが、あの結構キャラクターの名前とかも書けちゃうみたいな。
そうですね、なんかキャラクターもそうだし、イーロンの名前とか出すとイーロンのステッカーが出てくるって言ってたから
結構その著作権とか肖像権とか、
うん、
そういうのにも触れちゃいそうな、
そうですね、
感じですね。
うん、まあ、これからちょっといろいろ制限されていくといいなという感じですね。ね、
そうですね、うん、次はですね、 WatchOS10.1 ベータ2が出まして、そのベータ版を入れればダブルタップが Apple Watch シリーズ9と Apple Watch Ultra 2で使えるようになります。先日私の Apple Watch シリーズ9の先行レビューでもなんかいろいろとデモしたんですけど、気になる方はあの、うん、ぜひアップデートしてみてください。次はですね、これは昨日か？今週ですね、ブラウザーのアークの、発表会というか、なんかライブストリーミングがありまして、結構床下でもアークのファンの人が多いので、これもまたね、日本では深夜だったんですけど、ちょっと、あの、何人かでライブ配信見て、やいのやいの言ってたんですけど、アークは基本的には、クロームベースの ブラウザーなんですが、なんかすごく UI が綺麗だし、結構使いやすくて私も愛用しているんですけど、うん、まあそれがなんか今回の新しいアップデートで結構なんか AI 機能がいろいろ入りましたっていう発表でした。うん、はい、なんかチャット GPT がもう中に入ってるみたいな感じで、うん、なんか記事を読んでるときにコマンド F ってやると普通はなんかその文字列を検索できるじゃないですか。
はい。
記事の中で。だけど、うんうん、それもできるんだけど、なんかそこに質問を打つと、その記事についての質問に答えてくれるみたいな感じのチャット GPT インテグレーションみたいなのがあったりとか、うん、まあそれが一番大きいのかな？なんですが、今までアーク完全に無料だったんですけど、なんかこの AI 機能を入れて、いずれは有料にするっぽい感じの雰囲気を醸し出してましたね。
そうでしたね。とりあえず90日間はフリーでしたよね。うん、確か90日でしたよね、
うん。そうですね。
その後、もしかしたら有料化するかも。
確かに年末とかになるのかな。
うん、
まあでも AI を使わないだったら無料で使えるとか、そういうフリーミアム機能に、
うん、はい、
なりそうな気がするんですけど、うん、
そうですね、
うん、
Google とかでこう検索していろんな、 なんかニュースとかがバーッと出てくるときにそのタイトルをちょっとこうホバーするとサマリーみたいなのがこう出てくる機能がちょっといいなって思って
あ、そうだったんですね。はい、そう見てなかった。あ、なるほど。じゃあクリックせずに、
うんうん、
もうプレビューその検索結果でこれをクリックするかどうかみたいなのを
うん、そう
ね、検討できるみたいな。
はい。なんかダウンロードすると名前が分かりやすい名前に変えてくれるみたいなのもやってましたよね。うんうん、
ありましたね。
はい。
なんかそのファイル名だけだと、ね、なんか数字列みたいな感じで、
うんうんうん、
これなんだっけみたいなのかもしれないし、後から検索、ね、できないとかありますもんね。その時は、ね、あの、ダウンロードでクリックしたばっかだから何か分かってるけど、後で、あの画像なんだっけみたいな感じで探す時に大変だったりすると思うんで。まあなんかその、はい、多分、ダウンロードした元のサイトの情報とか見て、
うんうん、
勝手にリネームしてくれるって感じですかね。
はい。
まあとりあえず私は90日間、無料の間はなるべく使ってみようかなと思っています。どうせアーク使ってるので。という感じです。あとはですね、今週、ピクセルの Google のイベントもありました。多分これね、はい、この前私が YouTube のイベントで行ってたところと同じところで、
そうなんですね。
やってたっぽいんですけど、はい。ニューヨークで行われていました。うん、ピクセル8とピクセル8 Pro が出て、あとあれか、ウォッチと、ピクセルバッツってな感じだったんですが、まあもうなんか、スマホのハードウェアってもうなんか、これ以上どうしようもない感があるっていうか、もうなんかそこのイノベーションのグラフ的に言うともうなんか、結構こう、
うん、
カーブが平らになってきている部分だと思うんですけど、やっぱりね、他の会社もそうですが、Google もめちゃめちゃ AI、が、目玉機能という感じで、ソフトウェアの方で結構面白いアップデートがあったかなと思いました。はい。まあ、チップもね、新しくなって、TensorG3 っていうチップになっているんですが、うん、Google アシスタントの中に、Bard が組み込まれたりして、実際にその AI アシスタントというか、今までの Google アシスタントが AI によってもっとすごく賢くなるし、うん、スマホの中に入っている情報を見て答えてくれるみたいな感じなので、うん、なんかこういうデモでよくなんか AI アシスタントに、なんか東京タワーの高さは何メートルですかとか聞いたりとかすると思うんですけど、そういうなんか一般的な知識じゃなくて、私の来週の火曜日の予定はな、うん、誰とですかみたいな感じで聞いて、じゃあその人にテキストしてくださいみたいな感じで、こう自分の情報だったり、うん、自分の G メールとかそういうテキストメッセージとかそういうのを全部鑑みた情報で 答えてくれたりとか、その後アクションを取ってくれるっていうので、まあ、すごくなんか本当のアシスタントになってきた、
うん、そうですね、
感じがしましたね、はい、あとは写真系の AI もいろいろあって、はい、なんか写真を撮ってそのちょっと前はこのいらない部分とかちょっと汚い部分、なんかゴミ箱映っちゃったみたいなやつとかを消せるみたいなのあったと思うんですけど、うんうん、
はい、
なんかそれに加えてなんかもう人とかを写真の中で移動できたりとか、サイズを変えられたりとか
して、すごいですよね。
ね。空をね、もっと綺麗な空にするとか、っていうのがあったりとか、あと、グループ写真を撮った時に、
うんうん、
なんか、例えば5人で一緒にみんなでセルフィー撮って、こうパシャパシャパシャっていっぱい撮ったんだけど、誰か一人だけなんか顔が決まってないとか、なんか目閉じちゃってるとか、で、なんか5人ともいい顔してるやつがないみたいな時あるじゃないですか。
はい。
そういう時に、そのパシャパシャパシャって連打して撮ったやつの中で、一番いい顔を自分でなんか選択して、セレクトできるみたいな機能とかあって、
はい。
なんかもう、写真とはっていう感じなんですけど。
バージのショートをさっき見たんですけど、実際に女性二人がこうパシャパシャってやって、うんうん、パシャパシャパシャって連打してるけど、実際私たち撮られる側って静止してるわけじゃないじゃないですか。で、若干ちょっとこう首とか動いてるんだけど、それでもこう顔を入れ替えた時の不自然さがないっていうのはすごいなって思いました。
そうですね。あとこうカメラ持ってる手も別に三脚に固定されてるわけじゃないから、
ま
あ、多少アングルずれたりとかすると思うし。
そうそうそう。
だから結構今まで、まあその顔入れ替えたりとか、なんか被写体の場所を動かしたりとかって、フォトショーでは昔からできたじゃないですか。
うんうん、
でもその、なんかフォトショーでそれができるって、なんかある程度こう、スキルじゃないけど、まあそもそもフォトショーを持ってなきゃいけないし、
うん、
まあなんか、そういう切り抜いて、なんか背景をこう馴染ませてとかっていう、そういうスキルが必要だったけど、うん、なんかもう、携帯の中で、パパって適当に指でビビビでできるっていうのがね、すごいですよね。あとね、ちょっと面白いっていうか、なんでって思ったのが、
はい、
なぜかピクセル8 Pro だけかな、カメラの横になぜか温度を測れるセンサーがついてるっていう。
やってましたね。あれは使うのかなみんな。
何のためにつけたっていう感じなんですけど、なんか、デモではなんかコーヒーの温度測ったりとか、なんかその辺の、なんか物のね、温度測ったりしてたんだけど、でも体温は、測るにはなんか FDA、
うん
うん、アメリカだと FDA っていう、機関の、
はい、
許可が必要だから、一応人体は測れないことになっているみたいな。
あ、いずれその許可が下りたら測れるようにしたいっていう。うん、願望ありきの追加ですかね。
うん。なんかその測るとこの UI が、なんか何を測りますかみたいなのを選んで、まあ例えば、なんか金属とかだと、なんか測り方が違うとかあるのかもしれないけど、なんかその金属とかプラスチックとか、ちょっとな何があったか忘れましたけど、なんかそういろんなオプションがあって、今からじゃあ私はこれを測りますみたいな。ポチって押してから測るんですけど、まあそのリストの中に人体というか、人はないんですよ。
あ、なるほど。
だけど、まあなんか何かその適当なオプションを選んで自分の肌にくっつけて測ることはできると思いますけど、まあ一応なんかそれをこうヘルスデータとして扱っちゃいけないとかそういうのはあるかもしれないですね。
面白い機能を追加しましたね。ね、
なぜどういうユースケースですかみたいな。
はい。
感じなんですけど。あ、でも、ピクセルのすごいところはですね、今回その発売とともに、アメリカでは、Google Pixel 8 Pro を買うと、Pixel Watch 2が無料でついてくる
。すごい。
っていうキャンペーンをやってて。
おー。ウォッチもでもある程度お値段するんじゃないですか？ウォッチも300
ドル、299だったかな？あ、もっとか、300超えしてたかもしれないんですけど、340とかだったかもしれないです。そう、
すごい、
それか、まあ、ピクセルバッツが、 選べるんですけど、まあ、バッツは199とかだから、うんうん、まあ、明らかにウォッチを選んだ方がお得っていう感じで、そう、で、下取りとか含めると結構ね、お得に買えますよね。プロは999でしたね、スタートが、うん。で、日本だとなんか5万円のクーポンがもらえるらしい。うんうん、だからウォッチも買えるんじゃないですかね。だからなんかちょっと、そのやり方が違うけど、うん、そういうキャンペーンもやってるみたいで、なんか、
お得感
がすごい。そう。
どうですか、なんか、あ、ちょっと欲しいなみたいな機能はありましたか。
あとあれですね、あの、コールの、電話の機能で AI を使って答えてくれるやつがあって、うんうん、そので誰かから電話かかってきた時に、まずなんか AI アシスタントみたいなのが、その人と話してくれて、うんうん、なんか、ご用件は何ですかみたいな感じで、で、その要件を普通に、その電話の先、電話の相手は人間だと思うんですけど、その人が、うんうん、まあなんか例えば、あの、何々についてちょっと、あの、お問い合わせですみたいな感じで言ったら、それが、こう、ピクセルの画面に出てきて、で、そのアシスタントに何を言わせるか自分でボタンで選べて、ちょっと今は撮れませんとか、あ、じゃあ今から撮ります、で、自分に変わることもできるし、みたいな感じで、ちょっと一回フィルタリングしてくれて、で、なんか結構それが自然な感じで、あの、本当にこう、秘書みたいな感じで、あ、今、この電話の持ち主は忙しいんですけれど、みたいな感じで、なんかご用件は何でしょうかみたいな感じで話してくれてっていう。
そういいですね。なんか、セールスコールとかね、出なくてよくなる。
そうそうそう。そう、あとなんかたまにじゃないな、結構多いのが、なんか変なレコーディングでかかってくるやつあるじゃないですか。
ああ、ありますね。
録音されたやつで。で、しかもなんかめっちゃ巧妙にできてることがあって、例えば、なんか、こう、電話が鳴って、ハローって出るじゃないですか。
うんうん、
そしたら、なんか、Hi, how are you? っていうレコーディングがあって、
うんうん、
で、なんか私もなんか、I'm good, なんか、who's this? みたいな感じで言ったら、向こうが、Oh, I'm good, thank you! みたいな、そういうレコーディングで、この、こっちの答えを想定した間が空いてて、向こうのレコーディングが入ってるみたいな。で、なんか、え、なんかおかしいって気づいた時には、なんかセールスみたいな。感じになってて。だけど、もし AI がフィルタリングしてくれたら、そのレコーディングだっていうことはすぐバレるから。
うんうん、あ、いいですね。
そう。なんかそれになんかいちいちイライラしない
といけない。イライラする
。いや、結構スパム電話多いんですよね。アメリカだけかな。
電話取る相手って大体スパムコールなんですけど。
いや、本当スパムぐらいですよね。
はい。
9割ぐらいスパムな気がする、うん、私、電話かかってきたら。
そうですね。
でも、たまに、重要な、やつがあるんですよね。なんか、例えば、なんか、病院系とか。
あ、そうそう、うちもある、ヨッシーの獣医さんとかね。
はいはいはい。なんか、無視してたら、やばいですもんね。でも、結構、まあ、最近は、アンドロイドも、iPhone も、なんか、その、スパム、ぽいですみたいなのをディテクションするのは結構精度高いと思うんで、そういうのは取らずに、なんかちゃんと番号が出るやつは取った方がいいかなみたいな感じでやってますけど、
はい、
でもそれでも結構スパムな場合ありますよね。
ありますね。大体でも他州からかかってくる電話はスパムじゃないですか。
確かに、あるある、
ね、
そうなんですよ、
う
ん、なんでミネソタからかかってくるの？
そうそうそう。
絶対用ないでしょ、みたいな。まあ、その辺はちょっと使ってみたいなと思います。
うん、
次なんですが、ヒューメインっていう会社が、まあ、結構前から話題になっているというか、うん、密かに話題になっているけど、なかなかプロダクトが出ないみたいな感じで、はい、アップルの元社員が立ち上げた、ハードウェアがある AI、企業みたいな感じなのかな。で、なかなかそのデバイスがどんなものなのかもあんまり出てなかったんですけど、今回のパリのファッションウィークでコペルニっていうブランドのランウェイでこのヒューメインのピンをつけてモデルがランウェイを歩いたみたいなニュースです。一応なんかこのデモがなんかこの四角い ギャラクシーフォールドっぽい感じのサイズ感が、まあなんかピンバッジみたいな感じで、こう服についてるようなイメージで、うん、胸元についてるんですけど、一応なんかテッドトークでその CEO の人がなんかデモをしてたことがあって、それはなんか手に UI をこう反射させて映すみたいな感じのことだったりとか、なんかピンをタップして AI と話したりとかできるみたいな感じで、で多分カメラもついてて、あのなんかお菓子のラベルをその見せて、このお菓子はなんか私のアレルギーあるけどこれ食べても大丈夫ですかみたいなのを聞いたりできるみたいな感じのデモをやってたんですけど、なんかなかなかその、まあ、全く発売とかそういうのはまだまだ出ていないんですが、ようやくこのなんか白いバージョンと黒いバージョンがあるっぽい、はい、感じのことがパリで判明しました、は
い、世に出していくこのアプローチの仕方が普通とちょっと違くて、うん、それは面白いですね、
うんうん、確かにまあ確かにちょっとおしゃれっていうか、うん、ファッションっぽい感じで出そうっていうあれなんですかね、
うんうん、
なんか四角にちょっとカメラの部分というかセンサーなのかな、カメラとかが入ってそうな部分がちょっと盛り上がってるみたいな、
そうですね、
電卓みたいな形、
あ、そうそう電卓みたい
ちっちゃい電卓
ランウェイでつけてたこのピンはレディー状態なんですかね、それとも空っぽっていうか
どうなんですかね、このランウェイでは全くそのこれを使うシーンとかなくて、ただつけてるだけみたいな感じだったので、まあちょっとそのアクセサリー的な意味だったり、そういうファッション系の人にも知ってもらいたいっていう意図だったのか。まあでもこういうなんかあの、スクリーンがないけど AI が使えるみたいなので言うと、この前のレイバンメタスマートグラスも結構同じ考え方で、なんかキーノートの中でも言ってたんですけど、もともとっていうか、ちょっと昔だとスマートグラスといえば、なんかホログラムを出したりとか、なんか UI をこうグラスのところに反射させて見せたりとかっていうのが結構いくつか出てて、私もすっごい昔になんかレビューしたことがある。もうその会社潰れちゃったか買収されちゃったかでもうないんですけど、なんかそういう結構実験的なデバイスがいろいろ出てたりとかして、あのみんなそのメガネをかけて何か情報が目の前に出るみたいな、なんか AR っぽい感じのやり方をしようとしてたけど、実はなんかそういうホログラムとか AR とか必要なくて、あのボイス AI が良くなればなんかその UI は必要ないみたいな感じで、でね、メタのスマートグラスはまあメガネとかサングラスの形で、スピーカーがこのメガネの柄の部分についてて、自分だけが声を聞こえるようになっているみたいな感じだし、その SNS 用に写真とか動画ももちろん撮れるけど、いずれはそこに映っているものに対して何か質問ができるみたいな感じなので、結構このデバイスと似てるんですよ、できることが。だけどまあこっちのヒューメインの方は全然そのまあ価格帯とか全くわからないし、発売もされてないので、なんか比べるの難しいんですけど、なんかそのフィロソフィー的には似ているのが面白いかなと思いました。
なんかあんまりつけてる感もないのがいいですよね。
うん、
うんうんうん、
そうですね。まあ多分そういうそこがなんか見せたいところだったのかもしれないですけど、このランウェイで、
あ、
なんかファッションアイテム的なノリでつけられますよみたいな。ただこれは多分このピンから音声が出ると思うので、逆に言うとその聞かせることができるみたいなのもあって、なんかそのTEDトークのデモだと、英語で喋ったことをなんかフランス語でピンがなんか翻訳してくれるみたいなのもあったので。
すごかったですね。
ね。まあそれだと、なんだろう、そう、スピーカーとしてここから、周りの人にフランス語を、で、こう聞いてくださいみたいな感じの使い方だけど、はい、まあメタの方は結構自分しか聞こえないようになっているので、パーソナルアシスタントっていうか、周りに聞かせるっていう目的では使えないかもしれないなっていう感じですね。 でも、さひろさんも買いましたもんね。
あ、はい、買いました、レイバン。なんと、ゆかさんと同じおそろ。
おそろの。
はい、楽しみ。
なんだっけ、キャラメル？
キャラメルだったかな、なんか、青っぽい。
なんかそういう。
なんかそんな名前でした、
ね。青っぽいやつ？
あれ、グラスは青じゃなかったでしたっけ？
あ、そうか、グラスが青で、フレームがなんかちょっとブラウンみたいな。うん、オレンジみたいな。
の、丸いやつ。
半透明のね。
うん、
はいはい、ね、ヘッドライナーの方
はいです、楽しみです。
全く同じですね、
はい、
いつ、でもそれはもうね来週、あ、いつ届くかちょっと微妙に分かんないのか、そういえばなんかいろいろ見るところによって書いてある出荷日が違うのでいつ届くかよく分かんないんですけど、まあでもね多分今月か来月は届くと思うので、
うんうん、はい、楽しみですね。はい。
じゃあ今日はなんか、みんなが最近すごく楽しみにしているらしい、小ネタコーナー。
はい。
何かご用意が。
じゃあちょっとなんか、あ、いいですか、じゃあいいですか、
ね。あ、どうぞ。
たまたま今日 CNN のニュースを見てたら、なんか日本の観光地の観光税が上がったっていう見出しが出てて、と思って、ついに日本もお金を取りに行く時が来たかと思ってですね、結構こう気合い満々で見に行ったらですね、その観光地自体は宮島、厳島神社とかがある、あそこなんですけど、うんうん、で、ちょっとね、いろいろ見てたら、宮島訪問税っていうのが始まったらしくて、で、これから徴収を始めますっていうことなんですけど、今までタダだったんですって、いくらだと思います？ちょっと私衝撃すぎてあれだったんですけど、
まさか500円みたいない
やー、それがねゆかさん、100円、
うそ
ー100円って今アメリカドルにすると、この記事の時点だと67セントなんですよ。
やば、
もうねがっかりしました
それだってな、集めても何人もなんないでしょ、はい、その
いや
何人、何万人来るのか分かんないけど、
もっと徴収していいんだよって言いたいもし宮島の方いらっしゃったら
本当ですよ、
もう1000円ぐらいでもいいんだよって言いたいです、
ね、
はい、
だってなんかラスベガスとかなんかすごいですよね。よくわから
ない。すごいです。なんかよくわからない。そうですよね。カジノ税みたいなね。
そうそう。
それでね、フリーパス的なのもあって、それが、500円です。なので。
何ですか、フリーパスは。
あ、いつでも行けるっていう。
え？一生？
あ、一生。1年だと思う、多分。
ああ。上陸するときにかかるんですかね。
多分フェリーに乗るときに、100円払って1回行くか、500円払うといくらでも行っていいんだけど、500円も、3.33 ドルでございます。
やば。
はい。
それは住民にはかかんないんですよね。観光客だけでしょ？
住民の人はどうなんでしょう？訪問税だから。なんか
住民の人にもかかっちゃうんだったら、
ああ、
ね、確かにあれだけど、でも、
そうですね。
でも観光税だから住民の人関係ないですもんね。
うん、住民の人はなんかこう、住所とか見せたら、あれかな、うんうん、免除される的な感じだといいですよね。確かに。はい。ね、そう。ちょっとショックで。
海外の、海外から、ちゃんといっぱいお金取らないと。
そうなんです。なのでもっと高くしてくださいっていうね。
そうですね
、はい、
悲しい
というちょっと悲しいニュースでした
はい、
以上
最後にちょっとした宣伝コーナーですが、冒頭でも話していたニュースレターが今週は9月分を送ってしまったんですが、実はバックナンバーもウェブで見れます。バックナンバーチェックしていただいてもいいですし、興味があればぜひ登録していただけると来月からあなたのインボックスに届きます。はい。はい、で、ゆかスタというコミュニティもやっております。こちらはですね、YouTube のメンバーシップ経由でやっていて、オンラインコーワーキングスペースとしてみんなでいつも Discord でワイワイしつつ、黙々しております。みんなでコーワーキングな感じで平日朝と夜黙々会をやっているので、ぜひ興味ある方はそちらもチェックしてみてください。ということで ゆかすたポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。 Spotify でお聞きの方は Q&A 機能でぜひ質問や感想を教えてください。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。